はい、じゃあ広角機動隊展超濃密レポート丸2まで終わりました。ここまで実はインスタグラムで投稿した内容です。今から喋る話は初めて僕が外に向けに喋る話です。ここから、
はい、
じゃあね、でもね、いろいろ作品があるのよ。他に、なんか、まず原画展とかあるわけ。で、VR ゴーグル、AR ゴーグルで見える映像とかもあるんだけど、
はい、
基本はそれは元々の広角機動隊の世界で作られてきたものじゃん。アニメ作りの中で。はい、原画だとかさ、映像とかは。だけど、いろんな作家が、なんかある種広角機動隊の世界観を表現するような作品とかも置いてあるわけよ。で、その中には、僕が大嫌いな草野恵美さんとかの作品もあるのよ。で、なんか、まさに AI の画像生成を使った年を取ってくムービーみたいな、あの映像作品があんの。もうさ、はい、時間という概念とか、はい、自己セルフとかいう表現として安直に過ぎるよね、
はい、
あ、マジで広角機動隊の世界でこういう表現って安直でしょ、悪いけど、
はい、
うん、僕のこの批評直撃しちゃうんじゃない？悪いけど。僕、まあそこまで意地悪じゃないから、この作品のあまりの安直さについて言及しないけど、そんくらいやばいんだよ。で、じゃあね、はい、いい？こっからはまだ書いてないけど、さ、広角機動隊の世界、つまりはさ、身体、電脳とか身体の話してるわけよ。
はい、
で、ひょっとしたらだよ、僕らの体が全部機械化されて、擬態化されたり、脳が電子デバイス化する、電脳化したら、僕らはこの身体っていうひどく制約を受けるこれから解放されるのかって話を言ってるわけよ、
うん、
作品は。されるのかっていう問いを投げかけてる。はい、ぶっちゃけ、全くされないってことを暴きまくるよ、こっから。
はい、いい。
まあ、まさにさ、さっきの AR グラスはその一個じゃない？
はい、
いい、もう僕ら悲しくなるくらい体の制約受けてんだよ。もう、
はい、
もうだって僕さ、合ってるのか合ってないのか何回も外してさ、合ってます合ってますってミュージアムの人聞いてるんだよ。はい、いいとかさ、でもな、これまあ言うとな、まあでもいい、どんどん言おうか。
はい、
実は僕さ、本当は行く日2月8日だったのよ。この日に行こうとしてたの。
はい、で
2月8日皆さん覚えてください。何の日だったか。雪が降った日なんだよね。
あ、はい、
雪が降ってそもそも俺は会場に行けなかったんだよ。で、実はね、これ、さっきの AR グラスのチケット別売りなんだけど、あれ、1日ごとの30分の時間帯ごとに取ってかなきゃいけないの。
あ、
在庫があるから。
はい、
いい、
はい、
AR グラスってあの在庫があるから、30分単位でチケット取らなきゃいけないの。
はい、
で、僕その2月8日に行くって決めてたから、AR グラスのチケットは、その2月8の16時っていうのに決めてたんだよ。だけど、雪で行けなかったの、僕は、
はい。
で、じゃあ2月11日行ったわけよ。そしたらさ、僕はさ、2月8のチケット持ってるけど、使えないってことは知ってたよ。けどさ、はい、チャレンジしてみて、これさ、2月8、雪の日で私来れなかったんですと。これ、今日使えることってできないっすかね？聞いた。
はい。
もう冷たくノーと言われました。はい、もう2月8日は雪だったんですけど、会場は開けていたので、なのでそれはお客様都合ということで使えませんって冷たく言われて、でも別にまあいやだ、しょうがないですね、だったらじゃあ買い直しますって買い直して、
はい、
その日僕はその追加チケット、
はい、
その2月、11日の11時半の会のチケットをわざわざ改めて買い直して1500円ぐらいすんだよ。で、入ってんの。いい、
はい、
この時点で俺たちが身体という制約受けまくってるだろ。雪で会場に来れない。はい、そして、それはなぜか、それを影響するのは AR グラスっていう在庫という概念が存在するからでしょ。AR グラスというその在庫に限りがあるので、30分単位で、そもそも予約しなきゃいけないと。在庫がある時に行かないと使わせてもらえないっていうこの現実、
はい、
どう考えても身体性から逃れられてないだろう、
はい、
そしてだよ、これね、 AR グラスつけてる人みんな思ったと思う、むっちゃスマホとバッテリー熱いよ。首から下げてて、ただでさえもはや熱くなってきてるこの季節、はい、皆さん大汗かいてるよ。もう笑っちゃうくらい身体の制約受けてるだろう、
はい、
もうして、これ僕もこれ露骨にやっちゃったんだけどさ、見るじゃん、はい、AR グラスで映像がビューって出てくるの。でもね、僕そもそもよ、僕車酔いすごくするタイプなのね、
はい、
つまり僕酔いやすいの、三半規管弱いのよ、 はい、で AR グラスでさ、こっから音出たり視界がこう揺れるからさ酔うのね、うん、だから僕ね、はい、あるその何かをスキャンすると映像が動き流れ始めるんだけど、つどつど映像流れると酔うから、僕映像、はい、ゴーグルでその地点まで行かないとスキャンできないから、その地点までギュッとスキャンするじゃん、映像始まりだすじゃん、すぐ座れる場所に移動して、はい、座って AR ゴーグルこうやって固定して映像座ってじっくり見て、酔わないで状態でまた立ち上がって次のスキャンポイント行ってビュッてスキャンして、また座れる場所に映像が流れ出すところまでで早く走ってて座ってふーって見て、これの繰り返し、超身体の制約受けてるだろう。
はい、
でこれもっと笑うのが、これ僕だけの話だったら進みはいいんだけどさ、
はい、
これ VR ゴーグル AR グラスかけてる人がいっぱいいるわけよ、だってその在庫の分いるわけだから、
はい、
その人たち基本的にちょっと暗いのね、その AR グラスだから、はい、暗いから結構混んでるんだけど、ガンガンぶつかるの人に他の人で、あごめんなさいとか言って、もう基本 AR グラスつけてる人たちもう誰かにぶつかんないようにチラチラチラチラ外したりとか、でも気づけないとバーンってぶつかったりするの、余裕でぶつかってんの、はい、身体の影響受けまくってるだろう、
はい、
そしてこの AR グラスとどめが隣につけてる人もいっぱいいるわけよ、で、はい、この AR グラスのこの何ていうの、メガネのつるつるのところに、はい、から音声が出るデバイスなのね、
はい、
だからそこで自分の耳にはその AR グラスから音が来るんだ、イヤホンとかつけてるわけじゃないのよ、はい、AR グラスから音声が再生されてるんだけど、
はい、
これ僕の耳にだけ届いてるわけじゃなくて、要は周囲にいる人にもちょっと音が漏れちゃってんのね、
はい、
だから周りに VR ゴーグルの人がいると、なんか立ちこまの声があっちからこっちからもみんな聞こえてくるのよもうどう考えても身体の影響だろう、これ身体というか物理的な何かの影響から解き放たれてるというか一個もないだろう、
はい、
つまりだよ、これ簡単に言えば、はい、空間、時間、身体一個も解放されてないよね、
はい、
2月8日のこの時間に行かなきゃできないもの、でも雪の日は俺はその空間的距離があるから行けないんだよ、
はい、
でもぶっちゃけその AR グラスで見れる動画ってただのアニメのワンシーンばっかりだからさ、
はい、
ネット上で公開してくれりゃ俺は雪の日移動しなくても見れたもんなんだぜ、
はい、
なんか1ミリもだでしょ本当に、うん、だからこれもうちょっと結論っぽく言えば、つまりは電脳だけじゃ無理なんだよね、
うん、
で、
はい、
でも一部擬態にしても無理だと思う、だって俺の三半規管行かれそうになってんだからさ電脳だけで何か他ので他の人ぶつかったりもするだろうしさ、だからマジの全身擬態、
はい、
だったら唯一じゃない、その可能性まだ誰も試してないよねこの世で、
はい、
でも攻殻機動隊の中の重要キャラクターでトグサっつって電脳だけしてるキャラとかいるのね、
はい、
とか斎藤っつって部分擬態で、斎藤は、うん、なんかアフリカの任務に就くときとかに肺の一部を擬態化していったとかいうぐらいまだ生身が残ってる多いタイプなのね、
はい、
生身も全部ない、あのバトーみたいなやつもいるんだよ、全身サイボーグで電脳、草薙元子も全身サイボーグで電脳、
はい、
だけどそれだったらあるかもなとは思うけど、まだ僕ら全く全身サイボーグになる瞬間来てないじゃん、だから1ミリも高架機動隊世界に近づいてないんだよね、
はい、
うん、もう悲しくなるでしょ、
はいはい、
本当に悲しくなるよね、
はい、
うん、でも今僕超なんかさ悲しくなる現実言っちゃってるじゃん、でも、まあ、今僕の体自体は、
はい、
でも脳が覚醒してるから、
はい、
僕のある種のか体は自体はある種ちょっとサバンの方っぽい瞬間記憶とか、はい、ある意味脳が異常変性意識状態になってるからこそ一部攻殻機動隊みたいなことが起きてるわけよ、だって街の人たちが一瞬で見えるんだから、
はい、
でもこれ実は僕こういう研究昔やってたんだよな、むしろ師匠がちゃんとやってたの、あのさサバンの人たちって瞬間記憶できるじゃない、え映像一瞬で覚えたりとか、はい、あれのさ、うん、数を数えるバージョンがあるんだよね、 A がレインマン、 A がレインマン、はい、マッチがこぼれた瞬間に、うん、82、82、82、246っていう瞬間、
はい、
西郎野党とか5、10、15、20っていう風に人間がまとまりで数えることあるよね、
はい、
それをでもサバンの人たちって82、82、82みたいなそういう塊として数えることできるのよ、はい、サバンの人たちって、はい、これ明らかに可能性感じるよね、
はい、
いい？僕らはさ、1,2,3,4 ひーふーみーよって数えたり、2,4,6塊で数える、せめてできて5ぐらいでしょ。昔、はい、師匠がこれ何個まで普通の人でもいけるか試したことがあった、そういう研究した師匠だったの、郡司さんが、はい、いい、その師匠の論文今日ここで紹介するのあまりに失礼だから言わないけど、でもその、はい、その可能性、人間はそっちの可能性の方が開いてるよ。今の僕はマジで瞬間でわかるから。で、僕今
そう、読書のスピードとかやっぱ
そうだよ、そうだよ。だから僕今本、はい、さっき言ったじゃん、はい、700ページの本3時間で読めるから今、はい、そして今僕多分だけどね、これちょっと明日か明後日試そうと思ってるけど、今僕ね語学ね2冊、はい、その言語について何も知らなくても2冊そのじゃあロシア語だったらロシア語の本2冊読んだら僕ロシア語身につくと思う、今の僕だったら。でもこれ南方熊楠がそうだったんだよね。南方熊楠は何十カ国語も喋れたんだけど、一冊その国の本読めば語学で身についたんだよね。でもこれ、のだめカンタービレでそういうシーンがあるんだよな。のだめがフランス留学行って、言葉が分かんないってかな、もう絶望してる時に、あのアニメ、自分が好きだった日本のアニメのフランス語版見るだけで、フランス語喋れるようになるっていうシーンがあるんだけど、でも、ぶっちゃけこっちの方が未来っぽくね。今、俺の体に起きてることの方が未来っぽくね。
はい、
うん、だから広角機動体験ってどうしようもなく身体の制約受けてるけど、今ぶっちゃけ俺の頭の中では身体の制約から解き放たれた、まさにサバンの方たちと同格のことが今俺の体で起きてるからこそ、広角機動体のしょうもなさが、はい、あ、広角機動体験のしょうもなさが暴かれてるっていうこの現実、そしてその展覧会の中ででもたったお一方、その人だけが僕が言う広角機動体の超重要なコンセプトを体現している作家に出会った話を最後にして今日が終わります。次が最後です。
はい。